今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、桜の季節が終わったなと思ったら、あの美しい新緑が、そんな、楽しめる季節になりましたけれども、今日はもうなんとこの番組生放送でお届けしていますけれども、気持ちがいいを通り越してちょっと暑いんじゃないかなというふうに思います。ラジオをお聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて今回は海の京都で酒蔵巡礼、そんな話題をお届けしましょう。お客様はちょうど1年くらい前に来ていただいたのではないでしょうか。ちょっと肩書きご紹介します。エヴァンジェリスト、あ、日本酒エヴァンジェリスト、日本酒ソムリエの古田豊龍さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。エヴァンジェリストで私ちょっと、あ、はい、何だったっけと思ったんですが、はい、日本酒エヴァンジェリストって何ですか。はい、
あのよくエヴァンゲリオンと間違えられるんですが、布教者ですね。
布教者、は
い、あの日本酒の良さをね、知っていただいて、それを切り口にこう丹後に来ていただきたいなと。
あ、はい、そうですか。はい、まだこの丹後という言葉はご紹介の中には出てこなかったんですが、実はですね、あのちょうど1年前は第4回の、
はい、
これは何でしたっけ、丹後天守祭り、
そうですね、
そのお話をしていただいたんですけども、
はい、
あのまあ、お住まいどのあたりなんでしょうか。
私は、宮津、はい、
宮津も丹後の、まあ、どのあたりと言ったらいいでしょうか。
まあ、もう一番海側で一番わかりやすい天の橋立て、
はい
はい、がある町ですね。
あ、そうですね、はいはい、海沿いの町ということですね。
だから天の橋立てから丹後半島がこう北に行くと始まってっていうことですね。
は
い、
そうですね、はい、天の橋立ては宮津市なんですか。
宮津市です。
あ、なるほど、はい、そういうことですね。
でそのお隣が舞鶴市がありますね。
その、まあ、お隣というか東側ということですね。はいはい、その FM 舞鶴というラジオ局がありますが、はい、そこでお話もされてるんですね。
そうです、毎週木曜日金曜日の夕方16
時
から、
はいはい、生放送
で、だから今日は10分で移動してきたという
、今日ジェット機をチャーターして来てくださったら、ね、ありがとうございます、はい、トランプさんかと思いました。
そうですね、
はい、そうですか。ちなみに舞鶴ではやはり日本酒のお話されてるんでしょうか。
はい、私はやっぱりその丹後舞鶴をはじめとする海の京都という取り組みを京都府さんがもう何年ですかね。
はい、そうですね、3年ぐらいでしょうか。
もう3年前、そうですね、はい、していただいてますんで、でその中でやっぱり海の京都エリアのね、観光情報の発信を、
はい、
木曜日の、はい、キーコンセプトにして、私はもう観光の情報ばっかりを話しているという。
ああ、そうなんですか。
はい、で金曜日は、はい、日本酒の話題を話しているという。
へえ、これはやっぱり聞こうという理由付けには、
うん、そうですね、
ぴったりの番組ですね。
だからもうこう話のやりくりが出し入れが大変なんですけど、はい、やっぱりもうテーマはぶらさないで、
はい、
あれもこれもやるよりはもう一本決めて2年間なんとか続いてますんで。
ああ、すごい、
はい、実は FM 舞鶴開局2周年が18日だったんですね。
まあ2周年終わったばかりという。
終わったばかり、3年目が始まりました。
18日って2日前ですよ。
2日前です。
今日20日ですか。
はい、
ということは
だから昨日今日の放送で
なんかありました。あの開局の時には、はい、私行かせていただいたんですけれども、はい、あの2周年は何かされたんですか。
あの盛大に静かな記念日でしたね。
そうなんですか。はい、あの年を重ねれば重ねるほど、うん、あのあっそっていうそういうことになるんですかね。
まだ2年目ですからね。
本当ですね。
はい、だからもう3年目5年目8年目10年目目指してね、はい、みんなで頑張ろうねっていう話を。
本当ですね。はい、はい、分かりました。舞鶴では、まあ、生放送でお届けするというそういう魅力がある、はい、ということですね。
はい、
さあ、このエヴァンジェリスト、あの布教者というふうに、伺いましたが、ですね、1年前にお話しいただいたのは第4回丹後天守祭りということは、 今年はこの第5回というのをご用意くださったということでしょうか。
そうです
か、はい、そうですか、まあ、その前に、
はい、
せっかくこの日本酒ソムリエの古田さんにお越しいただいたんですから、はい、エヴァンジェリストの古田さんですから、
はい、
こう日本酒って最近こう人気アップしてるような気がするんですが、
確かにそうです。
なんかいろんなところでそういう、こういろんなコンセプトのお店が増えたんじゃないかな、はい、
増えてますね。だから一昔前だとおしゃれなこう飲食店っていうのは大概ワインだったんですけど、はい、
そうですね、
最近木本とかね、聞き慣れない、まあ、吟醸大吟醸は皆さん聞かれたことあるんですけど、
はい、
こう日本酒用語が飛び交うようなちょっと難しめの、ちょっと背伸びして入ってみたら美味しかったっていうお店が増えてるように思います。
ああそうなんですか、うん、そしてそのこうスタンドがあって、
はい、
気楽、皆さんが、うん、日本酒の瓶が並んでいて、はい、楽しんでらっしゃると、
はい、
ちょっとしたそういうフード、
はい、
食もありつつ
という、そうですね、
スタイリッシュな形というのもありますよね、はい、
だから
もう
本当に日本酒バルと呼べるようなものが、
あ、そういうことですね、
はい
はいはいはい、
もう本当に居酒屋でいいやんと思うんですけどね
本当ですよね、やっぱり女性も来てください、はい、若い人も来てくださいと、やっぱりそういうスタイルって
だからだんだん
若い人に受け入れられやすいって感じします、
う
ん、
垣根を低くする言葉遊びというか、
はい、
横持ちでちょっと言い換えてみると割と垣根がスッと低くなったりして、日本酒ってどうしてもお父さんおじいさんの飲み物みたいに、
お父さんおじいさん
アンケート取ったんですよ、
はい、
あるその日本酒の普及振興会みたいなところで、はい、そしたらやっぱり
そういう、それ最近ですか、
最近です、
はい、はい。それでもお父さんおじいさんの飲み物、
はい、若い人は飲まない、
若い人に、
はい、これ4年ぐらい前のデータです。
ああそうなんですか、うん、やっぱりそういうものを払拭しようと思えばそういう、こうスタイル、
うん、
まあ、ちょっとかっこいいじゃんみたいな、そういう形っていうのもいるんですかね。
でエヴァンジェリストの次に私は日本酒ソムリエということで、
はい、
要は食べ物とお食事を合わせて、
マリアージュ、
お酒とお食事を合わせてマリアージュしていただくと、
はい、
こう美味しくなるよと。だからどのお酒が美味しいかではなくて、どう飲めば美味しいかっていうことを多分今までの日本酒ってあんまり考えてないんですよね。
あ、日本酒を作られる方がですか。
日本酒を作る方も日本酒好きも。
ああ、そうですか、
はいはい、このお酒が美味しいっていうお酒だけの味の評価がやっぱりどんどん交わされてましたから、
はいはい、
これにはこれが合うねっていうのは割とワインの世界の用語だとみんな思ってます。
まあワインはそう言わないとちょっと何も知らんやんみたいな、そういうこう、言われがちというところはありますが、うん、日本酒も、うん、ワインと同じということ
です
か。
結局いわゆるワインというところのフルボディ、ボディがある、
はい、
例えば油物にお肉に合うとか、ちょっと渋みが強くて、
はい、
渋さが立ってるんだけど逆にその余韻がいいんだとかね、はい、ちょっと普段あんまり使わないような言葉使うじゃないですか、
はい、
で日本酒も今どんどんそういうのが、味の変化がのバリエーションはもう一昔前に比べるともう全然比べ物にならないぐらい増えてます。
ああそうですか、
はい、要は今はもう甘口辛口って僕らあんま言わないです、
はい、
甘い辛いだけでは
そんな単純なもんじゃないですね。
ないです、ないです。
いろんな味の要素、香りの要素があるんじゃないかなと素人ながらに、
いやもう全くその通り
思いますが、
去年もこの話しました、
本
当に松岡さんそうなんですよ。
同じ話は私知ってます、
はい、今の味 のバリエーションの話、全くこのくだりはない、去年もいただきました。だから本当にね、そこの部分はやっぱり皆さんが割と通り過ごしてるところなんですね。でも本当に甘い辛いだけでこう捉えるよりはやっぱりその、香りの余韻とか酸とかね、苦味渋みっていうのもやっぱり日本酒にも感じていただきたい。
あ、そうですか。今私へこみました。私を1年前と同じことを言ってるのかと思って。
でもね、やっぱり
へこんだんですが、
いや結局ね、甘い辛いだけじゃないと言ってそこに持ってきていただくっていうのはやっぱり考えていただいてるんだなと思いましたね。
ああそうですか、うん、まあたくさん飲む方じゃないんですけれども、うんうんうん、例えばお店の方のおすすめをいただくっていうことが、うん、うん、今これが入ったとか、
うんうん、
これが美味しいとか、
う
ん、新酒でこんなんとか、
そうそうそうそう、
はい、
だから
そういうのをいただくことが多いんですが、
うん、正解です。
そうですか、
はい、旬のものを飲もう、まず極意の人って一番です。
はい、
はい、でちょうど今がですね、この4月の下旬というのが、
あ、お酒ね、
はい、古式倒しという
どんな時期でしょうか、
お酒作りが終わった時期、
はいはい
はい、でちょうど絞り終わって、ね、大体商品が出揃う時期ですね。
はい、
はい、でなぜかというとお酒っていうのは発酵食品ですから、
はい、
寒い時でないと発酵のコントロールが難しいんですね、
うん、
だから大体もう3月いっぱいで終わるような形にして、
はい、
まあ、4月に入ってせいぜいあっても最後絞っておしまいというところが多いです。
気温が上がりすぎるとそういう発酵のコントロールがどんどん早くなるしづらいと、
はい、そうです。
あ、なるほど、はい、そうするとやっぱりあの酒粕がこうスーパーなどに出てくる頃がそのお酒を絞り出す、まあ2月、
はい、1月下旬から2月3月、
そうですね、
はい、
それが新酒が出る時期ともこうもちろん合致するということですね。
でその酒粕でもいろんなタイプがありますので、お酒のタイプによってできる酒粕が違いますから。
それはそうですよね、
はい、だから大吟醸クラスの酒粕が出てくるのが大体2月下旬。
あ、そうなんですか、
はい、一番こう難しい時間をかけて作りたいお酒を一番寒いところに作るのが理にかなってますから、
はいはい、
1月下旬から2月にかけてがそのもろみ日数大体まあ3週間から4週間弱取るんですが、そのあたり一番寒い時に、一番手間のかかるいわゆる高いお酒を、
はい
はい、作るようにされています。
あ、そうですか、
はい、
こう純米大吟醸って、
はい、
やっぱりどうなんですか、味としてはソムリエとしては、
うん、
こうそのいろいろあると、もちろんどういうお米かとかいろいろあると思うんですけども、はい、うん、純米大吟醸はこういうお酒だと一言で言うとしたらどういう、
味的には、うん、もう一言で、
やっぱり最高なんですか、それだけで、
ね、ジャンルだと思ってください。だから女性の洋服でワンピースとパンツスーツを比べますかっていう世界になってくるんですね。
はい
はい、だから
どういうことでしょうか、
はい、まず純米というのは、お米とお水と麹だけで作ったっていうものなんですね、
はい、
でそれに対する反対語的な対比語が、本醸造という作り方があるんです。
あ、はい、
でそれは、いわゆるいいアルコールを添加して味を整えるんです、はい、
うん、
でまずその2つが違います、
うん、
でもう一つ違うのは、大吟醸とおっしゃいました。大吟醸の次が吟醸があって純米酒があって、まあ、本醸造もありますけども、これは精米部合、お米をどれだけ磨いて使うかということがありますから、大吟醸が確かにいいお酒なんです、
はい、
なんで値段が大吟醸は高くなるか、
うん、
お米をたくさん磨いて元のお米の量がたくさんいるから。
ずいぶん減りますよね。
そうそうそうそう、
磨き方が何分、
そう
何
分、半分とか
半分以上を磨く場合ありますよね。
下手するともう6割5分捨てて3割5分で作ったりとか、う
ん、だから高いんですか。
高いんです。元のお米がたくさん使ってるから高いんです。
味の要素はその磨くことによって
でピュアになります。基本的に
何か大切なものが落ちちゃうっていうことではないんですね。
そう、まあ、言い方を変えると大切なもの、これ雑味っていうんです、
はい、
旨味に化ける要素なんですけど、はい、それを取っていわゆる一言で言おうとするとピュアなお酒ですね、
はいはい、
純米の大吟醸、
まあ、雑味がそげたということですね、
はい、で逆に雑味がないといいのかあったらダメなのかっていうと、これあるとまた別のジャンルとしてはもう最高の、
は
い、要は純米酒クラスになると、
うん、
今 60% とか 80% っていう精米もあるぐらいですから、もうほとんど食べるのがね、ちなみに 90%精米なんですよ。
ああ、
玄米からパッとこう白くするだけで、
はいはいはい、
あれで 90%
ご飯が、はい、
ご飯として食べてるのが 90% 精米、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
へ
で、だからそこからもうあと一皮
むいたら80ってすごいですね。
だからほとんど雑味がたっぷり残ってる。
うわ、すごい。この前コシヒカリで作った、
はい、
お酒をいただきました、
うん、
それってどうなんですか。
はい、実はですね、この丹後の酒蔵の中にも
酒米ではないということですよね、う
ん、食べて美味しいお米で、はい、飲んで美味しいお酒がなんでできないのって言ってる若い人が多いんです今、
はい、
で酒米と半米、食べるお米の一番の違いは粘りがあるかどうかなんです、
うんうん、
で粘りがありすぎると発酵するときにいろんな弊害が起こるんです。だから品種改良して昔から粘りがない、はっきり言って酒米は食べて美味しくありません。
山田錦などは
食べても美味しくない、美味しいものではないです。
粘りの要素はあまりないということですね。
ないということです。パサパサした、
はいはい、
だからそのベトナムとかタイとかあっちの方の料理風に仕立てていくとまだ美味しいんですけど、
そうなんですか、
はい、日本の和食に合うような粘りのあるお料理、米には合わないですね、はい、
じゃあコシヒカリって割合もっちりしたお米ですけども、うんうん、あまりじゃあ合わないですよね。
粘りがありすぎると、まあ、お酒にする加工はしにくいと。
ほう、
はい、
そうするとそれをお酒にしたっていうのは、わあ、どうやってやったんだろうとか、どういう工夫だろうっていう、こう、はい、そういう興味が、
単純に言うと現代にやっぱり電気というものがあって、はい、温度の調節がしやすいっていうことですね、 だから粘りっていうのは暖かいとやっぱり出ますから、それを低い温度の中でっていうことを各国は努力されているようです。
あ、そうなんですか、はい、さあこのお酒談義だけでもう15分が過ぎました、はい、もうお休みなしで行こうと思います、うん、
はい、
今日はちょっとやっぱりお外が暑いので、はい、クーラーつけましょう、
はい、
はい、さあこの第5回天守祭りどういうものなんでしょうか。天守祭りって何と、はい、あの天のお酒と書いて、
はい、はい、だからあのこのね、ちょっとラジオでは見ていただけないのが残念なんですが、
いえ、あのこの映像もあります、
はい、ここのマークなんですけどね、
ここのマークと、はい、まあ、ラジオですからやっぱり声を聞いてらっしゃいますから、
天守と書いたマークがありまして、
はい、
これがですね、稲穂とこれ羽衣天女さんです、で下には天の橋立と知恵の輪道路と、まあ、
すごいですね、
お日さんが昇る、要は端午の一番いいものというかね、
はい、
あとこの稲穂なんですけど、要するに稲作発祥の田んぼというのが端午にはあります。
あ、そうなんですか、
はい、ですからあの日本各地には中国大陸から、その昔稲作文化が伝わったとされる稲作発祥の地がいくつかあるんですが、
はい、
その一つであることは間違いないです。
ほう、
はい、でそれが月の和殿という名前で今もありますので、
はい、
それをですねやっぱりあのみんなに広く知ってもらおうということ で羽衣天女伝
説、あ、そういうことも知っていただきたい、はい、ということですね、
ですから端午の天守天に届く酒ということでね、
あ、はい、いいですね、はい、そして、うん、ですね、最初に海の京都で酒蔵巡礼、
はい、
これはどういうことでしょうか、この上にも、はい、このパンフレットの上にも酒蔵巡礼、
今年も参加していただく蔵が、
はい、
8蔵あるんですが、
はい、
要はその8蔵の酒を、まあ、買って飲んでいただくのもいいんです、京都市内でも買えます、ただその美味しいお酒ができたその空気感、その土地に行ってできた蔵の空気感の中で作った人の手酌で作った人の話を聞きながらその土地でその酒を飲んでほしいと、でそれがこうインドアのイベントではなくって、いわゆるあの各蔵を訪ねる、ですから会場が今年は8カ所あります。
8カ所、
はい、
そしてこのその8蔵の地図を拝見しますと、
はい、
結構この丹後の、まあ、地図ですけども、はい、結構離れてますよね。
離れてますね、
はい、地域とこう、市としては、
はい、
いくつか福知山市とかいろいろまたがっておりますね、
舞鶴、はい、それから京丹後、
はい、
一番離れてる蔵間はおそらく 7,80 キロあると思います。
あ、そうなんですか、はい、はい、まあ、車で走って随分かかりますね。
かかりますね、
はい、はい、まあ、そういう、離れてはいるけど、まあ、良いこう位置関係のその八蔵が、はい、うん、この、酒蔵巡礼の中に選ばれたということですよね、
は
い、
その巡礼を我々は酒蔵ツーリズムとも呼んでまして、
はい、
で結局酒蔵があるからその丹後に来る新しい理由の一つを作ろうということで、
天の橋立があるから、
冬に何々が食べられるから、
文殊堂があるからっていうんじゃ、はい、まあそれプラス、はい、
プラス3番目4番目の理由でこう酒蔵があるから、美味しい酒を作ってる蔵があるからということで行ってみようっていう、はい、そういう旅の目的、
土地になれば良いな、はい、ということですね。
そうですね、
はい、もう伏見だと皆さんよくご存知で、うん、こう酒蔵見れるなとか、うんうん、菜の花咲いてるなとか、うん、いろいろありますよね、
はい、
まあ、そういう丹後もそういう場所になれば良いなという、そういう思いの詰まったこの丹後天守祭り、
はい、
その8カ所をさ、うん、結構一番遠いところは80キロ離れているというお話でしたが、
はい、
これどんなふうにその巡礼できるんでしょうか。
はい、まず開催日が2日にわたっておりまして、1日に4蔵ずつ設定しています、
はい、まず開催日は5月26、27土曜日、はい、日曜日、
はい、で26がいわゆる丹波、福知山、綾部、舞鶴、与謝野町の4つの蔵、
はい、
はい、で27日日曜日が、与謝野町とそれから京丹後市の3つの蔵、合計4つ
分かれているんですね、はい、日によってその8蔵が、
はい、
はい、
で各日と各日とも大阪京都からこうツアーバスを日帰りをまず設定しています、
はい、
でそれで乗ってればもう朝京都駅に行って乗ればもう回れちゃうよっていう話。
あ、そうなんですか、はい、そうするとご都合の良いこの26土曜日か27日曜日を選べば、うんうん、
はい、
その4つの蔵に、まあ、自動的にというか、うん、
連れてってもらいます、
バスで、
はい、
そうなんですか。それがバスツアーの楽しみ方、
はい、
トラフィックスさんのご協力によるもの、ね、ということですね、
は
い、
京都は今年力を入れまして、京都駅と四条大宮駅からバスを出しますので、
はい、
はい、
これはありがたいですね。ということは、はい、まあ、JR 沿線の方、それから大宮といえば、うん、阪急沿線の方、はい、ご利用いただけるということですよ ね、やっぱりそういう交通の便というのは非常にありがたいですね、
は
い、
拠点としては絶対2つは欲しいよねという話をしてまして、
はい
はい、
そうですか、ありがとうございます。
阪急さん、はい、今年力を入れていただいて、トイレ付きのバスをね、もう絶対入れるからということで。
あ、そうなんですか。
お酒飲みますからね、あった方が安心ということで。
本当ですね、行くときは大丈夫ですけれども、はいはい、帰りは、ね、本当ですよね、食べて飲んでということでいい感じですね、
はい、
そしてですね、この列車で行くという、まあ、バスはちょっとという方もおられるかもしれません、はい、
そうですね、
ご高齢の方とかいろいろあるかなと思うんですが、そういう場合、丹後には非常に魅力的な、
はい、
列車も詳しかったですね、はい、よく考えたら、ね、
赤松青松、
はい、
それを運行して
る、
黒松は、はい、黒松は第二ウカ、
はい、
で実は私黒松設定の1年間ソムリエで乗ってましたので。
そうなんですか、はい、それ2年くらい3年くらい前
です。3年くらい前ですね。
あ、残念です。ソムリエ姿拝見したかったですね、
はい、はい、今もですね、その丹後鉄道さんにすごくお世話になりまして、
はい、
この日の2日間1日ずつのフリー切符を作っていただきました。
はい、
だから1900円で1日乗り放題、
これ随分お得ではないかなと思うんですが、うん、
でさらに、
はい、
さらに2クラブの試飲券がついてます。だから合計4杯飲めますので。
はい、
はい、
2クラでなぜ4杯なんですか。
あ、2杯ずつ。
あ、そうなんですか。
飲み比べて巡礼ですからね、せっかくだから1箇所1杯じゃなくて飲み比べてくださいっていうことですね。
あ、そうなんですか。
それから、
すごい、
はい、まあ、4つは、回ろうと思えば回れますから、2クラしかついてないんですけど、あとはちょっと有料実費の分で飲み比べをしていただいて。
あ、そうですか、はい、はい、そして宿泊、いや、もう泊まって8くらい回りたいわっていう方もおられるかもしれません。
はい、でそういう時は
私はできたらそうしたいなと思う。
旅行者さんのサイトでね、丹後天守祭りとこう検索ワードを入れていただくと、
はい、
そういうプランを作ってられるクランはそれで引っかかってきますから、
はい、
何か特典がついてるとかね、はい、そういう宿も年々増えていってます。
ああ、そうなんですか、はい、はい、この、まあ、26日、うん、蔵開きされてるところ4蔵、うん、27とこう分かれてますから、
はい、
この宿泊地としてはどのあたりがいいんじゃないかなっていうふうに思われますか。
は
い、
まずですね、宿泊地の候補としてはやはり天の橋立て、
はい、
それからあとはそうですね、夕日ヶ浦温泉などですね。
あ、そのあたりでも大丈夫ですか。
はいはい、って言いますのは、
はい、結構離れてるような気がする。これをちょっと見てほしいと、はい、どれを見るんでしょうか。
ここ、はい、皆さんには
このパンフレットを、はい、見ると、
はい、福知山天の橋立て木津温泉発各日日帰りというツアーを作ってまして、
はい、
要はこれは松岡さんのように泊まりたいんだ、日帰りじゃもったいないから泊まりたいんだっていう方が、
はい、
現地に来て宿を決めてからこの現地発着のツアーもあらかじめ予約をして現地から乗っていただける。もっと言うと、京都から福知山まで来ていただいて、そこでツアーバスを拾ってバスに乗って、で自分の宿泊地である例えば天の橋立てまで乗って行って蔵を回った後で天の橋立てで泊まって、で次の日また天の橋立て発の2日目のツアーに行って帰るということができます。
そうですか、
はい
はい、これはもう景色も楽しみ、そしてお酒も楽しみ、うん、まあ、その蔵の文化っていうか
です、ね、
そういうものを楽しむことができるというなかなか素敵ですね。
そうですね、で、はい、これはもう本当今年海の京都 DMO さんという、京都府と、各地の観光協会が海の京都 DMO という観光圏のね、
は
い、
そういう DMO、
はい、
DMO は何ですか。それは
何でしょうね、要するにツアーセンターなんですけども、簡単に言うと要するに観光協会の集合体みたいな形で、大きな意味で広域観光圏という言葉がありまして、それを所轄するのが海の京都 DMO って言います。でそこのツアーセンターがこのツアーをしていただいているので。
あ、そうなんですか、はい、
だからまあ京都さんにも応援していただいてね、本当に京都の良さを京都の方にも知っていただきたいなと思って きます。
そうですか、はい、知事は変わられましたけれども、ね、この海の京都これからもどんどんこうパワーアップしていきたいですよ ね、
う
すね、
もう継承すると言っていただきました、
ね、はい、まだ終わりませんよこの番組申し込みって一体どこにすればよろしいんでしょうか。
はい、まずですね、はい、今これを見てください、あれを見てくださいって私散々言いましたけど、
本当ですね、何を見るんだっていう感じですよね、はい、
何を見るんだっていうのは、はい、ホームページで
問い合わせ先、何のホームページでしょうか。
まずね、丹後天守、漢字ですね、丹後の天の酒、はい、祭りをひらがなで入れていただくと、これで検索ワードを叩いていただくと、この丹後天守祭りのホームページが出てきます。
公式ページが出てまいります、
はい、でこれにすべて今日お話ししたあれを見ろこれを見ろは載せてありますんで、そこをまずご覧いただきたいのと、それから、実は別に Facebook のページもあり持ってまして、
はい、
で Facebook で丹後天守祭りと検索していただくと、特に今年の告知もそうなんですが、去年おととしの実際の開催日の動画であるとか、酒蔵上から撮ったドローンの映像であるとか、そういうものもたくさん載せてますんで、こう行きたくなる過去の映像。
ああそうですか、
はい、
ドローンで酒蔵を撮ったらどんな感じになるんですか。
海の近くにある蔵さんとかね、
はい、
山の中とかあるんで本当にちょっと面白いです。
某テレビ局の番組にそういう、こうドローンで撮った映像でこの土地を行くっていうのがあるんですけども、やっぱり上から見ないと、ああこんなところにあるんだなっていうのをやっぱり下から見ていては分からないことが上から見るとワオっていう、
だから天
橋で納得しますよね。
観光業をしていて、
はい、
よく山の上の展望台に上がらずに帰っちゃうお客さんいるんですけど、
はい、
本当にワオって思ってないんですよね。
はいはい、
だから天橋立って高いところから見て初めて形が分かりますから。
そうですね、
こういうね、天橋立のくねくねした形を見ていただく、
は
い、でこれがやっぱりまたドローンの良さだとも思いますし。
そうですか、
はい
はい、またそういうこう、あこういう場所にあるんだなということと、やっぱりこういう、まあこういうというなんですがこのチラシがこうよくできているもんですから、はい、この蔵主というか、うん、これは何とお呼びしたい、ね、当時の皆さんですか。
はい、基本的に、蔵元さん社長もいるんですが、全部当時さんですね。はい、社長を兼ねてる当時さんもいますし、当時だけの方もいらっしゃいます。
そうなんですか。
ですから外国人がいて、イギリス人です。
ああそうですか、はい、木下酒造は、
はい、外国の方、フィリップ・ハーパーさんですね。
フィリップ・ハーパーさん、はい、去年もこの方はあったように思いますが、はい、この木下酒造はどのあたりにあるんでしょうか。
これはですね、
丹後半島の2日目ですね。
そうです、2日目ですね、はい、はい、これが海に近い蔵の一つになります。で隣の熊野酒造さんと合わせても本当に、歩いても15分ぐらいの距離で、車だと5分ぐらいで移動できる距離感ですね。
ああそうなんですか、はい、ちなみにこのハーパーさんは、うん、何年くらい前から日本に来られて、この当時どうされてるんでしょうか。
日本に来てもおそらく20年ぐらいは経ってると思います。でしばらく奈良にいたり、はい、いろんな蔵にいて、で丹後に転籍してきてもうどうだろう10年ぐらいになりますから。
あそうなんですか、はい、まあ、そういう、こう女性の当時さんもいらっしゃいますし、
はい、
あここ行きかけたかもしれません。女性の当時さんがいらっしゃる、蔵だっていうなんかどっかに書いてあって、
はいはいはいはい、
これ船屋のあたりですか。あ違います、ね、
その方と
その方
と、その方とこの方と、
はい、
それから、これはご主人が乗ってるんですが、
はい、
舞鶴と福知山とその船屋と3カ所今女性当時がいらっしゃいます。
そうなんですか、はいはい、まあ、そんな話をしながら皆さんこの八蔵のうちの4蔵でも八蔵でも回られたらいかがでしょうか。今日は本当にお話が尽きないという感じです。1年ぶりにお越しいただきました日本酒ソムリエ日本酒エバンジェリストの古田豊弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。